愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの平安が豊かにありますようお祈りいたします。今日の旧約聖書エゼキエル書を通して主が言われた御言葉、霊よ四方から吹き来たれ、霊よこれらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返る。今日のペンテコステの礼拝のためにあらかじめ選ばれていた御言葉でありますけれども、先週この場所で私たちの交わりの中に長く歩まれた一人の姉妹を身元にお送りする葬々の式を執り行いました。私たちにとってはこの御言葉はまた特別な思いで聞かれるものではないかと思います。四方から吹き来たれ、霊よ四方から吹き来たれ、霊よこれらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返る。先週ご葬儀をさせていただきました西本義夫さんの教会の歩み、この教会に展開される前、ご自身が洗礼を切られた教会の名前をご葬儀の中でご紹介いたしました。大泉四方福音教会、四方四つの方面、面白い名前の教会だな、どういう意味だろう、調べてみましたら、アメリカの教派でフォースクエア教団、フォースクエア、この言葉を日本語に訳して四方、そう訳して教会の名前としている、そういう教会だったということを教えられます。どのような意味でこの四方という言葉が使われていたのだろうか。聖霊の働きをとても大切にする教会だとそう伺いました。あるいはこのエゼキエル書長の御言葉から取られたそのような呼び名なのではないか。霊よ四方から吹き来たれ、霊よこれらの殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返る。聖霊は私たちのただの慰めではありません。ただの励ましではありません。むしろ命の源です。復活の命、それは霊によって確かめられる、霊によって私たちのものとされる。ペンテコステの祝いの時、私たちは復活の主を覚え、復活の命に預かる、その信仰を霊のお働きのうちで確かなものとしていただきます。今日このペンテコステの祝いの日を覚えてここにおいでくださった方も少なくないでしょうが、特別な思いはなく、普通の日曜日と同じような思いでここにおいでになられた方もあるかもしれません。ざっと見渡しましたところで、皆さんのお召しになられているものの中で赤いものを身につけている方はあまりいらっしゃらないようです。玄関でしばらく立っておりましたら、お一人の方が真っ赤なお洋服を着ていらっしゃいました。あるいは私の連れ合いのマリコ伝道師も赤いカーディガンを羽織っておりますが、ペンテコステ聖霊降臨の祝いの印は赤色、いつからそのようにされてきたのか分かりませんが、教会は古い時代からこの赤色をペンテコステ聖霊降臨の印としてきました。聖壇の聖三宅の天礼服も今日は赤色に変わりました。私ども牧師がガウンの上につけるこのストールというものも今日から赤色を用いています。そして今日は久しぶりに聖壇に献花、お花が生きられましたが、お花もまた真っ赤なバラ。ペンテコステの礼拝は赤色で彩られます。9時からの教会学校の礼拝の中でも少しお話をしたのですが、私の前日の教会ペンテコステの礼拝の時には赤色のものをふんだんに用いて日曜日を過ごします。主日礼拝においでになられる皆さんにお配りするものも印刷物も赤色の表紙にしたり、 あるいは教会学校の子どもたちのために昨年は礼拝堂中に赤い風船を飾ったりしました。ただ口で吹いて膨らました赤い風船ではありません。有志の人たちがわざわざヘリウムガスを調達してきてちゃんと浮くようにして一人一個帰りに持って帰れるようにとあらかじめ用意してくれていた真っ赤な風船を礼拝堂中いっぱいにしてペンテコステの祝いをいたしたことを思い出します。もちろんその子どもたちは礼拝が終わった後に赤い風船を一つ一つ手に持って帰って行きました。その様子を皆さんも想像してみていただきたい。今年はそのような準備を私から皆さんにご提案することはありませんでしたけれども、もし皆さんの中でお一人でも二人でもそういうことをやろうというお気持ちのある方があるならば、来年はぜひここで赤いものがふんだんに使われた礼拝、そのような時を迎えてみたいと思います。あるいは大掛かりのことをする必要はないのです。私前の教会では毎年このようなことをお話ししていましたら、皆さんだんだんペンテコステの礼拝だからといってお召しになるものの中一点赤いものを身につけてこられるようになって、本当に小さな飾り物を一つつけてこられるだけの方もありました。そのようなものが礼拝堂に散りばめられる中で、ある方はこの日の礼拝は礼拝堂が真っ赤に本当に見えた、そんな感想を言ってくださった方もありました。2000年前の最初のペンテコステの日、弟子たちが一つに集まっているところで経験したこと、聖霊降臨の出来事です。聖霊が激しく風が吹いてくるような音がして天から下ってきた、炎のような舌、そのように聖書は言い表しますが、そのようにしか言いようがなかったのでしょう。炎のような舌の姿で天から下ってきたものが弟子たち一人一人の上にとどまったのです。本当にそう見えたのでしょう。聖書が物語っている通りに描いた絵画、そのようなものを皆さんもご覧になられたことがおありでしょう。赤々と燃える炎のような、あるいは舌のような何かわからない物体が一人一人、集まった者の一人一人の上に止まっている、とどまっている、それが聖霊だ。ペンテコステの日、聖霊は弟子たちの一人一人に与えられました。そして今ペンテコステを祝う教会に集まる皆さんのお一人お一人に聖霊が与えられているというのです。皆さんには赤い表紙のプログラムは用意いたしませんでしたというのも、あるいは真っ赤な風船も一つもここには用意いたしませんでしたというのも、そうであってもペンテコステの聖霊はここにいらっしゃる皆さんのお一人お一人に間違いなく与えられているものです。皆さんお一人お一人の上に今とどまっている、一人一人の上に聖霊がとどまっている、炎のような舌の姿でとどまっている、創世書が描くその様子を皆さんこの場所で想像してみてください。自分の頭の上はどうか、自分の頭の上にとどまっている聖霊を一生懸命見ようとしてもそれは少し難しいかもしれません。自分の頭の上のものは手を置いてみれば分かりますけれども、自分で見ることはなかなか難しい。でも使えば別ですけれども、自分の頭の上にあるもの、私たちは自分では見ることができないのです。何かがあるという気配は感じることができるでしょう。けれども音でも出ない限り、あるいは光でもしない限り、頭の上にあってもそれと 気づかないということは私たちにはよくあることです。よほど感覚を研ぎ澄まさなければ、私たちの頭の上に何かが訪れていても、そこに何があるのか私たちはなかなか理解いたしませんけれども、それが他の人のことであればどうでしょうか。隣の人、周りの人、その人たちに精霊がとどまっている、炎のような下の姿でとどまっている、それは自分の頭の上にあるものを見るよりもよほど簡単に見ることができるはずです。それが何であるかわからないようなものであったとしても、炎のような舌としか言いようがない、そういうものであったとしても、そこに何かがある、何かがとどまろうとしているということは見ればわかるはずです。どうでしょうか。皆さん周りを見てご覧になられたらどうでしょうか。礼拝中だからといってまっすぐ前をだけ向いてなきゃいけないとは私は思えません。周りの方の上、頭の上に何かがとどまっているんではないか、見回してみていただきたい。最初のペンテコステの日、弟子たちはそのような礼拝をしたのです。弟子たちは一つに集まって、その時何をしていたのか。一つに集まっていたのはもちろん祈るためでした。礼拝をするためでした。主イエス様がご復活なさって40日間弟子たちと主イエス様はご復活の主イエス様はお過ごしくださいましたが、40日後に天に昇られて行かれました。その後弟子たちはどうしたか。先生である主イエス様がいなくなってしまったからといってバラバラに解散してしまったのではありませんでした。むしろ集まって祈っていた、そう使徒伝行録は伝えています。けれどもそうだとしても一日中祈っていたわけでもないでしょう。朝昼晩3回ぐらいは祈りの会をきちんとしたのかもしれません。けれどもそれ以外の時間には食事をしたりおしゃべりをしたり、町に買い物にともどもに出て行ったり、日常の生活を弟子たちはしたことでしょう。そのようにして幾日か過ごして迎えたのがペンテコステ五旬祭の日、創世書が訳している日です。五旬祭の日、これをギリシャ語で言うとペンテコステと言います。ユダヤのお祭りの日です。ギリシャ語で言われていますけれども、ユダヤのお祭りの日です。お祭りの日ですから皆が一つに集まって、この弟子たちも皆ユダヤ人でありましたから、イエス様のもとで集まっているというだけでなく、この祭りのために特別な集まりをしたことでしょう。お祭りの日に集まって何をするのか、お祭りを祝っていたのです。お祭りを祝って、あるいは祝いの食事をしたのではないでしょうか。どんなご馳走だったのかは分かりません。しかしお祭りでありますから、祝いの食事でありますから、その食卓にはあるいはお酒も出されていたかもしれません。お酒を飲んで少し酔っ払って、少し陽気になって饒舌になったりする、そういうものもきっといたことでしょう。そんな席で起こったことです。そんな席で突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえてきて家中に響き渡りました。驚いて周りの者の様子を見回したら、一人一人の上に何かがとどまっている。元は一つであったものがどうも別れ別れになって一人一人の上にとどまっているように見える。あれは炎か、いや明日ではないか。弟子たちはきっとお互いの顔を見合わせて、あるいはその顔の上に、頭の上にとどまっている何か得体の知れないものを見て語り合ったのではないでしょうか。 おい、お前の上にもあるぞ。あいつの上にもだ。私の上にはどうなっている？お前の上にももちろんあるさ。そんなやり取りがなされたんではないでしょうか。そのようなやり取りをする中で弟子たちはその時気がついたのでしょう。ああ、これが聖霊だ。主イエス様がお約束くださっていた聖霊だ。主イエス様が聖霊のお約束をお語りくださったのは、生前弟子たちがイエス様の歩みに従っていった日々の中でのことでした。ことに十字架につけられる前の晩、イエス様は弟子たちにこんこんと聖霊の約束をお語りくださいました。今日は福音書の朗読を聞きませんでしたけれども、4月からずっと聞いてきたヨハネの福音書で、主イエス様がその最後の晩弟子たちにお語りくださった、その中で繰り返し聖霊の約束をしてくださっていたということを聞いてきました。弁護者、真理の霊、聖霊、そのように呼ばれる神様のもとから送られる霊、主イエス様がご自分の復活なさって天に昇られた後、必ず天の父のもとから送られて弟子たちに与えられると、そう約束さなさった聖霊です。ただ主イエス様はそのようにお語りくださり、約束くださっていた中で、その聖霊というものは、しかし誰もが認められるようなものではない、誰もが当たり前に認めることができるようなものではない、そうもおっしゃられています。この世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。そのように主イエス様は弟子たちにあらかじめおっしゃっていました。イエス様がお約束くださった聖霊、それは見ようとしなければ見えないものです。知ろうとしなければ知ることができないもの。霊というのはそういうものです。逆に言うならば、見ようと思えば見えるのです。知ろうと思えば知ることができるのです。聖霊を認めるとはそういうことです。主イエス様の約束を信じて、天の御父の御心を信じて、聖霊が送られてくるということを信ずる。いや、私たちはもうすでに聖霊が送られてきているということを信ずるのです。すでに一人一人に、私たち一人一人に与えられているということを信ずるのです。その聖霊がどのようにして送られてきたのか、そのように問われるかもしれませんけれども、そのように問うたところでどうするのでしょうか。その聖霊が送られてくる仕組みを理解して、私たち自身が自分たち人間の手でその聖霊をコントロールしようというのでしょうか。主イエス様はある時おっしゃいました。ある夜訪ねてきた紳士とのやり取りでおっしゃられた。皆さんもご存知でしょう。風は思いのままに吹く。あのニコデモという老紳士にイエス様がおっしゃった言葉です。風は思いのままに吹く。聖霊とはそのようなもので、神様の聖霊は神様の御心のままに風のようにこの地上に吹いてくる。私たちが信じようが信じまいが、聖霊は私たちのこの世界に送られてきている。ただそれを私たちが認めるか認めないか、信ずるか信じないか。最初のペンテコステの日、弟子たちは聖霊の激しい風が自分たちに吹きつけてきている、このことに突然気がつかされたのです。 一人一人の上に聖霊がとどまっているということに突然目が開かれていったのです。聖霊が自分たちの一つ集まっているところに来てくださっている。聖霊があいつにもこいつにも一人一人のところにとどまってくださっている。ああそうか、聖霊はこの私の中にもおいでくださっているんだ。この私にも神様の聖霊が宿ってくださっているんだ。そうだ、みんな聞いてくれ。神様が今私たち、この私たちの間でお働きくださっている。ここに集まる一人一人の中でも本当にお働きくださっている。この私の中でもお働きくださっている。これが主イエス様のお約束くださった聖霊だ。神様が本当に私たち一人一人を生かして用いてくださる。そのために聖霊によってお働きくださっている。弟子たちは誰からともなくそのように語り始めたことでありましょう。まずは自分たちの集まりの中で、そしてその集まりにはまだ加わっていなかった周りの人たちに向かって弟子たちは語り始めたのです。ペンテコステの祝いの日を今日も私たちは迎えました。皆さんの上に聖霊がとどまっている。私たちはそう信じてお互いを見るならば、確かにそこに聖霊を見ることができるでしょう。そう信じてお互いを知るならば、私たちは確かに聖霊を知ることができるでしょう。私はそう信じます。私はそのように皆さんを一人一人のことを見たいと思っている。そのように知りたいと思っている。愛する皆さん、ペンテコステを迎えました。聖霊を信じましょう。信じて聖霊をお迎えしましょう。洗礼をすでに受けられた皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。皆さんは洗礼をさせてられた時、どのような言葉を牧師に告げてもらったんでしょう。詩文を用いるそのような洗礼式であれば、必ずその中であなたに聖霊が与えられる、あなたに聖霊がとどまっている、そのような宣言が洗礼式の中でなされていたはずです。皆さんも一人一人がどのような言葉を用いた洗礼式を受けられたか分かりませんが、洗礼は必ず、洗礼を受ける者のうちに聖霊が与えられていることを信じて授けられるのです。教会の群れがそのことを信じて、そして洗礼を授けられる者にもそのことを信じてもらいたいと願って、そのように宣言されます。あなたにも聖霊がとどまっている、そう宣言されます。最初のペンテコステの日、2000年前のペンテコステのあの日、弟子たちは祭りの中にいました。祝い酒に酔っていたのでしょうか。酔っていたかもしれませんけれども、たとえ酒に酔っていなくても聖霊の働きを知るものとされたに違いないと思います。私たちもまた酔っても酔わなくても聖霊の働きを知り信ずることができるのです。なぜなら聖霊の下った友がここにいるからです。教会には聖霊がとどまっている友がこんなに大勢いる。私に聖霊が下ったということを自分で保証することも確信することもできなくても、あなたにも聖霊が与えられていると告げてくれる仲間が教会には大勢いるのです。 祈りましょう。天の父よ、かつてペンテコステの祭りの最中に弟子たちが聖霊の御働きを知る者とされたように、私どももまた主の日ごとに教会の交わりのうちであなたのお約束くださいます聖霊の一人一人に与えられていることを知る者としていただいてまいりました。教会が聖霊によって建てられ、聖霊の御働きのうちに御業を語り、御業を行う器としていただいてまいりました。主よ、どうぞこの教会もまたあなたの御業を知る教会として、あなたの御業を担わせていただく教会として、聖霊を信ずる信仰を深く、また豊かにしていくものとしていただけますように。この地にあなたが聖霊をもってお立てくださいました教会が、この地に歩まれるすべての人に聖霊の恵みを告げ知らせるものとしていただけますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。